鳥取市声の広報2024年3月号です。皆さんこんにちは。おかわりございませんか。梅の便りが聞かれる頃となりましたが、三寒四温の時期です。どうか体調に気をつけてお過ごしください。それではご案内です。テープ返却の際の宛名の面には点字シールを貼っています。点字のついている面を表にして送り返してください。 CD をお聞きの方はディスクの返却は不要ですので、袋のみ送り返してください。なお、司法の編集は鳥取市企画推進部秘書課広報室が担当しています。ご意見ご感想がございましたら、電話 0857-30-8008、 ファックス 0857-20-3040、 または電子メールでお寄せください。電子メールアドレスは kouhou@city.totori.lg.jp です。鳥取市のホームページアドレスは https://www.city.totori.lg.jp/です。ホームページ抜粋版、携帯電話対応アドレスは http://www.city.totori.lg.jp/mobile/ です。ご案内でした。目次です。パブリックインフォメーション2ページ、特集、図書館ホームページが3月1日金曜日から新しくなりました。2ページから5ページ、4月1日から不燃ゴミの分別の一部が変わります。6ページから7ページ、シリーズ@人権、人権尊重都市鳥取市の実現を目指して、鳥取市人権施策基本方針第3次改定、8ページから9ページ、健康・病院、3項目あります。夜間休日診療所、夜間休日薬局、10ページ、新型コロナワクチンの全額公費、無料の接種は3月31日日曜日で終了です。11ページ。リフィル処方箋をご存知ですか ?11 ページ。ピックアップインフォメーション5項目あります。市民総合窓口の臨時会長時間延長12ページ。駅南庁舎が新たな子育て支援の総合拠点に13ページ、生活環境課からのお知らせ14ページ、子どもの特別医療費助成が変わります14ページ、令和6年度は評価外の年です15ページ、情報広場3項目あります。家族教室専門相談のご案内、16ページ。ガード博士とメープル助手の消費者トラブル講座、24ページ。無料相談、25ページ。ワクワク公民館、26ページ。令和5年度各表彰の紹介、27ページ。今月のプレゼント、32ページ。そして、各総合支所、市民福祉課、 鳥取市中央包括支援センターの電話番号です。目次でした。最後に、鳥取県視覚障害者福祉協会東部支部からお知らせがあります。いつまでも暮らしたい、誰もが暮らしたくなる自信と誇り、夢と希望に満ちた鳥取市。パブリックインフォメーション。鳥取市の人口、令和6年2月1日現在、男、87,451人、前月に比べ85人減少、女、93,596人、前月に比べ71人減少、合計181,047人、前月に比べ156人減少。世帯数81,969。前月と同じ世帯数です。鳥取市役所代表電話番号は 0857-22-8111。ファックス 0857-20-3040。郵便番号 680-8571。 郵便物は郵便番号と加盟のみで届きます。本庁舎幸町71番地、駅南庁舎富安2丁目138番地、4下水道庁舎秋里903番地。防災行政無線の内容は電話で確認できます。放送内容の確認をしたいときは、次の番号へお電話ください。本庁舎から一斉放送したものに限ります。電話 0857-21-6100。 パブリックインフォメーションを終わります。特集、図書館ホームページが3月1日金曜日から新しくなりました。問い合わせ先、駅南庁舎中央図書館、電話 0857-27-5182、ファックス 0857-27-5192。 図書館ホームページが新機能を搭載しリニューアル。図書館システムの更新に合わせて、より使いやすくなるようにホームページがリニューアルしました。これまでの機能に加え、利便性の高い多様なサービスが利用できるようになります。次のページで新機能を紹介しています。まずはパスワード発行をお願いします。多くの機能は、図書館ホームページの利用者のページにログインしてから使えるようになります。パスワード発行がまだの人は、図書館ホームページトップのパスワード発行から手続きをお願いします。パスワード発行をクリックしている絵と QR コードがあります。新機能を紹介します。優しいブラウザが利用できます。優しいブラウザは、文字による情報が見づらい人や、目が疲れやすい人などに、ホームページを快適に閲覧していただくための機能です。音声文章読み上げ、外国語対応化、テキスト拡大表示、背景色、文字色の切り替えなど、閲覧しやすい環境に設定してご利用いただけます。こんな機能があります。場所がわかりやすいルーラー、独自障害に対応したフィルタ色の変更、漢字の振り仮名表示、行間と文字間を拡大表示。電子図書館と連携します。電子図書館の本を検索することができ、ログイン情報も連携されるので、今までよりスムーズに電子図書館にアクセスできます。ご利用の際は、図書館ホームページのパスワードを使用してください。 今までの電子図書館専用のパスワードは使えなくなります。ご注意ください。電子図書館とは、私立図書館に利用登録していれば、お手持ちのスマートフォンやタブレットなどで、365日24時間いつでもどこでも電子書籍、約1万タイトルが利用できるサービスです。文字の大きさを変えたり、画面の白黒を反転させたり、自動で読み上げたりする機能を搭載しています。スマートフォンやマイナンバーカードが貸し出しカードの代わりになります。スマートフォンに貸し出しカードの情報を表示させれば、貸し出しカードを持参しなくても本を借りることができます。自動貸し出し機にも対応。また、マイナンバーカードに貸し出しカードの情報を登録し、専用の読み取り機を使うことで本を借りることができます。マイナンバーカードと連携されるのは、貸し出しカードの番号のみで、マイナンバーが使われることはありませんのでご安心ください。読書メーターと連携します。検索した本の詳細ページから、読書コミュニティサイト、読書メーター外部サイトに移動できます。このサイトでは、その本について投稿されている感想、レビューを見ることができ、読む本を選ぶときの参考にすることができます。さらに、自身の読書量などをグラフにして管理したり、読んだ本を画面上の本棚で整理したりする機能もあります。おすすめポイント。本の題名やあらすじ以外にも、実際に読んだ人の感想を見ることができます。借りる本を迷うときに便利です。オーディオブックが利用できます。本や電子書籍の他に新たにオーディオブックが利用できます。オーディオブックは声優やナレーターが読み上げた音声を耳で楽しむ、耳で聞く本とも呼ばれる音声コンテンツです。パソコンやスマートフォンを利用して名作文学から落語、教養に至るまで様々なジャンルの本を7000タイトル以上聞くことができます。おすすめポイント。同時に視聴する利用者数の制限がないため、待ち時間なく利用できます。新しくなった図書館ホームページをぜひご利用ください。特集、図書館ホームページが3月1日金曜日から新しくなりましたを終わります。4月1日から不燃ゴミの分別の一部が変わります。問い合わせ先、本庁舎生活環境課25番窓口、電話 0857-30-8084、ファックス 0857-20-3918。 分別に新しく有害ゴミが加わります。有害ゴミとは、ゴミ処理中に火災の原因となる危険な不燃ゴミのことです。安全に運搬処理するため、新たに分別収集します。小型破砕ゴミを収集しているゴミステーションで、毎月1回収集します。有害ゴミ、ライター、スプレー缶、カセットボンベ類、充電式電池、一体型製品、例えば、モバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホン、シェーバー、充電式ゲーム機、ハンディファン。有害ゴミの出し方。ライターやスプレー缶、カセットボンベ類は必ず中身を空にして出してください。穴を開ける必要はありません。ガスが出なくなるまで押し続け、液体など中身が残っているときは紙や布に染み込ませてください。紙や布は可燃ゴミ。ゴミステーションの収集容器に直接入れてください。袋には入れないでください。ガスや液体など中身が残っているものはゴミステーションに出せません。従来通り 鳥取県東部環境クリーンセンターへ直接持ち込んでください。有料。充電式電池が取り外せる製品の場合は、電池を取り外し、取り外した充電式電池は乾電池等へ、製品本体は小型破砕ゴミへ出してください。収集容器は小型破砕ゴミ、資源ゴミ、瓶、缶などに使用しているものをお使いください。容器に貼る有害ゴミシールが必要な場合は、生活環境課または各総合支所市民福祉課窓口で配布します。乾電池等の種類と収集回数が増えます。これまでゴミステーションに出すことができなかった充電式電池とボタン電池を乾電池等の収集に出すことができるようになります。また、乾電池等の収集日が毎月1回に変わります。乾電池等、これまで収集していたもの、乾電池、蛍光管、水銀使用製品、プラス、新たに収集できるようになるもの、充電式電池、ボタン電池、コイン電池、乾電池等の出し方、発熱や発火を防ぐため、すべての電池に対して、プラスマイナスの両極にテープを貼って絶縁処理をしてください。使用するテープは、セロハンテープ、ガムテープなど種類は問いません。ボタン電池が取り外せないものは、そのまま有害ゴミに出してください。乾電池、充電式電池、ボタン電池は、まとめて透明または半透明の袋に入れて出すことができます。充電式電池とは、次のリサイクルマークがある充電して繰り返し使用できる電池のことです。リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池。鉛蓄電池は気硫酸が含まれることから、ゴミステーションへの持ち出しを禁止しています。必ず購入先や専門業者に処理を依頼してください。家庭ゴミの分別と出し方ガイド、ポスター、令和5年10月版をお持ちの人は、11ページに記載の次のマークを対象から消してください。マークはリサイクルマークの下にアルファベットで大文字P、小文字 B とあります。鳥取市で火災が発生しています。家庭ゴミの処理施設でリチウムイオン電池が原因と思われる大きな火災が2件。ゴミ収集時にガスボンベが原因と思われる車両火災が2件発生しました。また、鳥取県東部環境クリーンセンターで小型破砕ゴミの処理中に確認した発火件数は年間117件、令和4年度実績。そのうちリチウムイオン電池が原因の発火は56件でした。引っ越しゴミなどの多量ゴミはゴミステーションに出してはいけません。多量のゴミを一度にゴミステーションに出されると、管理やゴミ収集などに支障をきたします。多量のゴミを一度に出す場合は、可燃ゴミと不燃ゴミに分別した上で、各処理施設に直接持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業許可のある業者に処理を依頼してください。やむを得ずゴミステーションに出される場合は、少量ずつに分けてください。可燃ゴミ、プラスチックゴミは、平時に出す量に加え、2袋まで。4月1日から不燃ゴミの分別の一部が変わります。を終わります。シリーズアットマーク人権拡大版。人権尊重都市鳥取市の実現を目指して、鳥取市人権施策基本方針第3次改定。問い合わせ先。本庁舎人権推進課43番窓口、電話 0857-3111-0857 0830-8071、ファックス 0857-20-3945。鳥取市人権施策基本方針は、鳥取市の人権施策の基本的な考え方や方向性を示すもので、人権尊重の視点に立った施策を推進していく指針です。人権施策とは、すべての市民が人間らしく生きる権利を保障するすべての施策の総称です。あらゆる人権侵害をなくすために取り組む施策のことを言います。1、目指す社会。鳥取市に暮らし、働き、学び、集うすべての人の人権が尊重される社会。鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり条例の理念を反映しています。2、基本理念。一人一人の人権が大切にされ、互いの人権を尊重し、誰もが自分らしく暮らすことのできる地域共生のまちづくり。鳥取市人権尊重都市宣言、鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり条例、第11次鳥取市総合計画の目標を反映しています。3、基本的施策、1、人権擁護の推進、相談支援体制の充実、当事者に寄り添った相談支援、他機関と連携した包括的な支援体制、連携による総合的な支援体制の強化、県や警察、法務局などの関係機関との密接な連携や適切な役割分担。2、人権意識の向上を図る取り組み。人権に関する教育・啓発。鳥取市人権教育協議会をはじめ、市民・事業者・関係団体と共同連携し、取り組みを推進。人材育成の取り組み。地域職場などで人権啓発を推進する人材の育成。3、地域共生社会に向けた取り組み。誰一人取り残さない地域共生のまちづくりの推進。一人ぼっちを作らない社会的孤独・孤立の解消。孤独・孤立の問題に対応するため、官民が連携して取り組む。鳥取市孤独孤立対策官民連携プラットフォーム。司法令和5年4月号参照。の充実。生きづらさを感じる人の SOS に気づける人材、つながりサポーターの養成。他機関で共同する相談支援包括化推進会議により、個別支援を実施。4、推進体制。町内推進体制の強化。町内横断的な組織による人権尊重の視点に立った行政施策の点検と適切な管理を行い、施策を推進。関係機関等との共同連携。公益財団法人、鳥取市人権情報センターとより一層連携し、研修や啓発の取り組みを推進。第3次改定の重点事項。地域共生に向けた取り組み。孤独・孤立からつながる社会へ。誰もが住み慣れた地域で自分の能力を発揮しながら、自分らしく暮らしていけるよう、サービスの受け手と支え手という関係を超えて、共に助け合い、支え合いながら、一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に作っていくことのできる地域共生社会の実現に向けた取り組みが求められています。一人一人が地域課題に関わり、主体的に取り組むことで互いを思いやり、人権が尊重された社会につながっていきます。市民・事業者と共同連携し、様々な人権問題に取り組みます。 社会情勢が変化する中で望まない孤独・孤立が生じるなど、人権問題は複雑化・多様化しています。差別や人権侵害の現状を踏まえ、引き続き人権問題に取り組んでいきます。人権問題17項目。同和問題、部落差別、障害のある人の人権問題、高齢者の人権問題、病気に関わる人の人権問題、アイヌの人々の人権問題、犯罪被害者やその家族または遺族の人権問題、職場におけるハラスメントに関する人権問題、インターネットにおける人権問題、自死に関わる人の人権問題、男女共同参画に関する人権問題、子どもの人権問題、外国人の人権問題、個人のプライバシーの保護、刑を終えて出所した人の人権問題、性的マイノリティの人権問題、生活困窮者の人権問題、災害時における人権問題。人権尊重社会を実現する鳥取市民集会、あらゆる人権課題の解決に向けた取り組み、人に優しい差別のない社会を作るための啓発パレード、市民事業者の人権意識向上のための取り組み、小地域懇談会、各地域での人権学習の実施。人権はすべての人が生まれながらに持っている権利です。また、私たちが明るく住みよい社会を築き上げていく上で大切なものです。人権問題に関する研修や講座などに参加して、人権問題を学び、あらゆる差別や人権問題を自分ごととして一緒に考えていきましょう。私たちの社会には依然多くの人権問題が存在しています。基本方針をもとに、市民の皆さんのご理解とご協力をいただきながら、差別や偏見、人権侵害のない社会の実現に向けて、より一層総合的かつ計画的な人権施策の推進に努めていきます。シリーズ「アットマーク人権拡大版」、人権尊重都市鳥取市の実現を目指して、鳥取市人権施策基本方針第3次改定を終わります。